さあということでございましてね、
はい、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。2025年、
はい、
はい、
1月4日でございましてね、
はい、
もう新しい気持ちで。
そうですね、
はい、
まあ三が日も終わったものの、
うん、明日ぐらいまではね。
そうですね、うん、
お正月気分で、
はい、
行きたいですね。
ね、
はい、お休みですか明日までは。
そうですね、あのね、私30まで仕事だったので。
30まで仕事、
はい、
あら、
その振り替えで6日が休みです。
あ、なるほど。若いもこそもね、ミュージックソンの振り替えで6日休みっていう人もいるみたいですね。
はいはいはい。
一応6日の10時から年賀式ってあるんですよ。社長の訓示が、まあ、新年の誓いをね、新たにするという、まあ、そういう年賀式あるんですけど、
はい、
まあ、Mソンの、あの振り替えの人は休んでくださいって書いてました。
あ、だからまあ出れる人は、
うん、
出て、
そうです、そうです
っていうことです ね。
無
理にそのお言葉だけを聞きに来なくていいよっていう。
後からね、文章がまた PDF になってね、
はいはいはい、
そんなもするんで、まあ、それでいいでしょうということなんかなとは思うんですけども、はい、まあ、そんな中ね、なんていうんですかね、まあ、段取り悪いというかね、
は、
ちょっと先週先々週の話番組でもしたんですけども、
はい、
そのミュージックソン前後をね、去年のものすごい忙しかったんですよ、もう土日、まあ、24、25はまあミュージックソンでしょ、
はい、
で23に新宮でロケ、
ね、
ほんでその前の土曜日は、まあ、生放送ワイラと録音と
でオークションも ね
原田直人さんを迎えてのオークションということで、
はい、
結構忙しくてですね、はい、でなんとかまあ効率的に仕事を回したいなと思って、
ええ、
今回、まあ、詳しくは言いませんけども、
はい、
まあ、その新宮のロケをかなり短縮してね、
うん、
効率的に回るコースを前から温めてたネタをやったんです、
はいはいはいはい、
要は湯の峰温泉を取材するという、
はいはいはい、
ね、まあ、昼間一発目新宮で収録やった後に、
はい、
帰りルートにある湯の峰温泉にで取材やって、
あ、
でそのまま田辺まで戻ってきて、
はい、
田辺でトーク収録して、
はい、
で本社に帰ると。
あ、なるほど。
そういうこの効率作戦、
段取りのいい、
段取りのいい、そのルート思いついた時に俺はやっぱりできると
できる男だと。やっ
ぱり俺はやっぱりこの業界一筋でね、やっぱりみんなが脱落していく中で僕は放送学科出身ですから、
はい、
やっぱり僕よりも100倍も200倍も優秀な同期たちがもうみんなこの業界辞めてるわけですね、
ね、だから一個ずつ階段上がっていけば、
そう、
俺はできるんだと。
そう、ね、僕はこうやって今ラジオ局で、
うん、
確実に中堅ディレクターとしてね、
そうですね、ステップアップ、
ステップアップ、ステップアップもしてないけど、まあ実力を蓄えたなと、にんまりしてたわけだから僕の計画では8時半に和歌山を出たら、
はい、
1時に新宮で収録やって、うん、終わってすぐに戻って、
はい、
田辺で収録やって6時半には和歌山に帰ってくるっていう、まあ、そういう工程を、で6時半に終わったらそのまま近鉄百貨店の仕込みに行けるわけよ。
あー、なるほど、
まあ、しんどいけどね、
まあまあね、
でももうそれしかないから、と思って、まあ、順調にスケジュールをこなしまして、
はい、
湯の美の温泉で何するかというとね、
はい、
湯の美の温泉行ったことあります？
ないんですよ。
あら、いっぺん行ってみてください。
本宮ですよね。
そうです、本宮
温泉。和歌山放送のコマーシャルでも同じの、
そうそう、ゴボゴボゴボゴボゴボゴボ
って
ゴボゴボってなってるとこがあんのよ。四角い木の枠で、
はい、
そこでお湯がゴボゴボ湧いてるんですよ。
湧いてるんですね。
そこでゆで卵を湯がけるんですよ。
あなるほど。
前の売店で卵売っててね、
はいはいはい、
それを湯がいて食べたらお手軽やん、はい、
結構温泉地でねありますけど、
そうそうそう、15
分ぐらい湯がいたらみたいな、
そうそうそうそう、楽しいやん、
はい、
なんかすぐ終わるし
でしかもねラジオ的にもそのボコボコって音がね、
そう、
これ
はもう面白さと効率化を兼ねた
うってつけの、
そう、
はい、
と思って、湯の峰温泉行ったんですけども、月曜日の3時ぐらいかな、
はい、
結構静かなんよ。
ほう、
おかしいな、まあまあ年末やしね、
そうですね、
まあクリスマスの前の日やし、
はい、
そんなもんかなと思って、さあ卵買いに行こうと思って、うん、まず卵と思ってね、売店行った、売店閉まってんのよ。
あれ
で売店2軒あんねん。
あ、もう1軒ね。
そう、こういう時に焦ったらいかんのよ。あ、
そうですね、
これであやってもったってなったらつみさんと一緒やから
、ね、そうですね、
僕はもう落ち着いた素振りで、しかも出演者には動揺を悟られずに、はい、ちょっともうちょっと奥にあるねお寺さんがやってる売店に行ったわけよ。
ちゃんと B 案を用意してると。
そうそう、俺ぐらいになったらもう2案用意してんねやと、
はい、
そんなね1個しか知らんことはないんやと思って、そのもう1軒の方の売店に行ったんですよ、
はい、
そこも雨戸がピシャッと閉まってて、
あれ、
あ、先生ここ月曜日休みやと思ってもう基礎中の基礎である月曜休みっていうものが全く考慮されてなかった
最悪の
最悪の展開です。
展開
福田浩二さんの解説で言うとこの
ほんまですね、
うん、最悪の展開になってしまいましたねっていう感じになってしまって
あら
ー、もう笑うしかないよな、そうなったら。
そうですね、
うん、もうそういう時はもう、うん、典型的な悪いディレクターで、いやーもうちょっとねもう卵は売ってないんですわー言って、まあ行きましょうって、もう有無を言わせ、あ、まあまあもうやってみましょうとか言って、
どうなったんでしょうね。
うん、で、まあ 結果を言うと、はい、その辺にいてた人に卵もらいました、はい、参りましょう。せーの
らしくあれ。
和歌山放送では総合職の正社員を募集しています。アナウンサー、ディレクター、営業、技術など、あなたの才能を生かしましょう。応募資格はすでに4年制大学を卒業されて2025年4月から勤務可能な方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で和歌山放送までお送りください。皆様のご応募お待ちしております。
まあ、やっぱりこのねお知らせはやっぱ出しとかなあかんかなと思って。
そうですね、うん、あなたの才能を生かしましょう、
この一言が増えたでしょ。
そうですね、
和歌山放送のねあの社員募集もだんだんパワーアップしてるんですよ、
はい、ですね、
はい、才能を生かしましょう、和歌山放送で皆さん、うん、あなたの才能をね生かしましょうよ。
こう花がね和歌山放送でパッと開くかもしれませんので、
人とお話しするのが好きな方、はいね、和歌山で出身で、うん、例えばね、お友達の多い方、こういう方営業に向いてますよ。
そうです ね、
あるいは、無線の免許を持っていてね、
あ
技術者として活躍されてる方、
技術に向いてますね、
向いてます、ね
あと簿記の資格持ってる人とか、
そうそう簿記の資格、総務、うん、
ね総務経理、
そう、あと社会保険労務士の方、
はい
ね、そんな別に資格ばっか持たなくてもいいと思いますけどもねとか、
まあでもね、いろんな、才能ってどこでね、
そうです、
花開くか分かりませんから、
ぜひこの和歌山放送で花を咲かせていただきたい、
はい、
はい、もう本当に、
ね、
素晴らしい土がいっぱいありますからね、花咲かすだけの、
そうですね、
土と水がありますから、
はい、詳しくは和歌山放送のホームページから、う
ん、それでは参りましょう、マイクで直撃、
教えてジェリ
ー、はーい。マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント
B の
八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
らしくあれのですね、
うん、
まあ、1月の放送では、まあ、恒例っていうとあれなんですけども、この企画をね、
うん、
今年も放送する時がやってまいりました。
そんな勝手に恒例作られても、
はい、はい、まあ、勝手に恒例にしてるだけなんですけど、今年もですね、うん、この企画、
うん、
第39回 WBS ラジオチャリティーミュージックソングを振り返ろうスペシャル。
はい、
はい、ありがとうございます。エコーかけていただいて、いやいや、
ここでミュージックソングのテーマを出そうかなと思ったけど、どれかわからんかって、うん、終わりましたね、無事ね。
そうですね、うん、まあ、もうこの番組をね、うん、聞いていただいているリスナーさんはご存知だと思いますけれども、昨年の12月24日正午から25日の正午まで放送されました、うん、番組の内容を中心にですね、
はいはい、
あれやこれやと振り返っていこうと、
ぜひお願いします。私はもうその渦中によってもう頭の中いっぱいいっぱいやったんで何も覚えてないです。
これでもね、今年平日やったじゃないですか、う
ん、普通聞けませんわね、なかなかね、お仕事あるし。
で24日のまあ午後からちょっとまあ出張と言いますか、
うん、あ、また表現の方行ってたんですか、
はい、奥の方にね、
あら好きですね、
行き帰りの道中ずっと聞いてたんですけど、
移動が多いからね、
はい、うん、でそれでまあ時間を稼ごうと思ったんですが、
素晴らしい、
結局収録日の、夜中に起きて全部まとめないといけないという、
すごい、そんなこと残業的な見えたことまでやって、この番組のわずかなギャラのために
多分ね、和歌山放送のリスナーさんでもここまでしてる人いないと思うんです
けど、いないと思いますね、僕まだフェイスザミュージック聞いてませんもん、
おっと、
まあ、それはいいんですけども、
はい、はい、まあ、1週目の今日はですね、うん、その12月24日正午から24時間放送されました昼の部、
はい、
夜の部、朝の部の内容を振り返ります、
はい、
で声のアクションについてはちょっと来週に、ね、まとめて
やります
かなと思っております、はい、うん、で今回もですね、まず昼の部、近鉄百貨店和歌山店の特設スタジオから桂しそ丸さんと中川智美アナウンサーの公開生放送でした。
そうでした。
で去年私も、あ、去年一昨年か、うん、2023年、私も参加というか見に行ったんですけれども、ね、まあ、日曜日でしたんで、うん、結構人いらっしゃったんですが、ね、今回平日にもかかわらず幾千万の拍手で
スタ
ートしましたね。
そうそう、幾千万って言ってましたね、幾千万って ね、
で、まあ、あの番組自体は正午の時報の後、和歌山市小細川の小細川南交差点のね、
そうそう、新しくね、はい、ついた信号機の音からですね、
国体道路沿いですよね、多分
小細川の国体道路やと思うんやけど、僕もまだどこかね、ちょっと、
うん、詳しくは、
まあ、あの小細川の交差点から1個向こう側っていう風に聞いてんねんけど、多分だからあのユニクロさんとかある、
あの辺、
あそこ交通量多いよね、
タイヤ館とか、
そうそう、
タイヤ館ですかね、
そう、ブックオフとか、
あ、したら結構多いですもんね、
むちゃくちゃ多いよ、
うん、
じゃないんかなって、小細川から南ってことはそういうことじゃないんかなって思うんやけど、
なるほど、
どうでしょう、
はい、どうでしょうね、
ね、うん、
で、まあ、そのレポートからスタートしまして、まあ、ひとしきり紹介があった後、しそ丸さんから、まあ、クリスマスイブの酒屋のバイトのようないでたちやと、なんか上だけね、はいはい、格好をして、おばちゃんの格好 で、はいはいはい、でクリスマスっぽい格好でされてたということなんですが、昼の部と言いますとですね、まあ、おなじみのゲストの方がやっぱり多いなと、
まあ、おなじみが多いかな、
そうですね、でもそのミュージックソンには欠かせない、
そうですね、
はい、方がたくさんいらっしゃいます、例えば家庭系インストラクターの、
石田千春先 生、それはもうね、もう先代のお父さんの代から若いもうすぐお世話になっているという、石田犬猫病院の石田先生ですからね、
まあ、今年はちょっとこう後ろの方というか、エンディングに近いところで ね、で師匠も後日談で言ってましたけども、やっぱりあの何頭かのね、あのワンちゃんが一緒に募金活動に来るんですけど、通りかかる人が、まあ、師匠も芸能人なんで、あっていう顔をして反応してくれたんかなと思ったら、まずワンちゃんに、あんたおったんかえみたいなね、
そうなんです
よ、ことを言われると、
あのワンちゃんは目を引いて ね、可愛い格好してんね、また普通の裸じゃないのよ、サンタの格好みたいなしてんねん、
やっぱクリスマスですから、
そうで結構、ちゃんと大きい犬もちっちゃい犬もいてるから、目立つんやね、
そうですね、
おとなしいし、
はい、でその石田先生の他にですね、
あんた一発目に石田先生持ってくれたからプロやね、
いやいやいや、
やっぱりその高齢のミュージックスのゲストの中で石田先生が一番高齢やもん、
まあ、特にね、お昼の部は
そう、
は
い、鉄板やから、
でもお一方高齢の方、まあ、はい、毎年同じ方ではないんでしょうけども、はいはい、和歌山県警の今年は野本本部長、
本部長、
はいはい、出演されてました、はい、でその中で、音の出る信号機ね、このチャリティーミュージックスの錠剤で集められた音の、出る信号機なんですけども、引き続き和歌山県がなんと設置率全国1位と、
そうなんですよ、
はい、設置率としては 23.8% で全国平均のなんと2倍、
そうそう、全国平均 10% 台なんよね、あれ
みたいですね、
まあ子育ての数が全然違うかも分からんけども、
あ、まあ、それもあるんでしょうけど、
ね、
うん、
とはいえね、
でも和歌山放送は大体いつも、まあ、紀北に1機、紀南に1機みたいな感じで ね、してますから、まあ、毎年2台増えるとなると今回39回ですから、結構な数やっぱりね、
そうです、
あるんだろうなと思います、はい、で野本本部長、まあ、着任してからですね、和歌山県はなんて広いんだと
東京出身って言ってはりましたかね、
ですね、
ね、
まあ、なんて広いんだと、避難の方行くにはなかなか時間がかかるものの、やっぱりまあ人柄がね、いい人が多いと
言ってはりましたね、
いうことをおっしゃられてました、で、今回ですね、昼の部のゲストとして、NPO 法人みんなでハートトゥーワン代表の北山さん、はいはい、
そう、
なんてあの師匠の幼馴染
そうなんよね、
なんですね、
そうなんよ、
であの師匠と北山さんともう一方、でコンビを組んで、
そう、
おかえさん、
そう、そんなこともやってはったんやっていう ね、
これはちょっと私も知らなかったです ね、でおかえさんっていうコンビ名がまた和歌山っぽくて、
そうそう、でもその時からそういうその地元ネタを積極的に取り入れる芸風やったやなっていう、
そうです ね、
そう、若手の時ってさ、やっぱり二の線で行きたいっていうのはみんなあると思うんですよ、もう出たいっていうところからスタートしてるから、でもその時点でそういうなんか地元のもっちゃりしたものを自分のたちの芸能中心に据えようとしてたっていうのは、僕桂島丸さんの一つのポイントやなって思いながら聞いてたんです、
そうですね、だから今回おかえさんっていうコンビ組んでたっていう話と、ジアルフィーのコピーバンドをやってたっていう話が結構印象に残りましたですね、
確かにそうですね、
でその、ま、北山さん、中途障害でね、はい、あの病気でちょっとこう目が見えなくなって、まあ、いろいろ葛藤はあったものの、今はですねその NPO の代表などを務めて、はい、こうみんなでこうね、
そうです、
元気にされてるというイベントの様子なんかも放送されておりました、
そうです、
はい、あとね、これもおなじみですけど、近鉄百貨店和歌山店の情報もね、
あ、こうね、あの三木愛子さんってね、まあ、毎年代打出てくれはるんですよ、反則の多分担当されてる方だと思うんですけど、なんかおせちの話になったら声のトーンがね
そうですね、
クリスマスのケーキの時はしっとりと、
はい、
おせちの話になったら声のトーンがダーンと上がって、
やっぱりおせちですからね、段をこう上げてお重を上げるみたいなね、積み重ねるみたいな、
でも僕知らなかったけどおせち料理って、まあ、もう放送終わってるから言ってもいいと思うけど、普通に近鉄百貨店にその年末、買いに行ったらもうそのまま売ってんねんね、あれ、あのトークで言ってはったんやけど、もうその、まあ、特設に販売する日っていうのを決めてて、その日のその時間に行ったらもう予約せんでも売ってると、
まあその方が世話ないですよね、
世話ないわ、
ね、味も間違いない
ですから、間違いない、もう百貨店のおせち料理やから、そんな食うたことないよそんなの百貨店のおせち料理なんか
そうですね、
食ってみたいわって話で、
で今年の近鉄百貨店のやっぱり一番のニュースといえば成城石ができた、
ああ、なんかそれで ね、 あのお客さんも若いお客さんがね増えてとか言ってはりましたよ、
はい、あの私まだ近鉄の成城石は行ったことないんですけど、うん、あの伏せにね、東大阪の伏せに同じように
伏せに成城石、あ、伏せも近鉄百貨店、
近鉄百貨店があるんですよ、うん、でそこも多分ね和歌山と同じタイミングぐらいで成城石ができたんですけど、結構人多いですね、
まあ、流行ってますしね、ええもんあるって有名ですよね。
そうですね、うん、ちょっと こだわった商品なんかがまあ、あるんですが、はい、まあ、そんな昼の部今年はちょっと短めの
3時45分まで、はいはい、あの県政最前線と早乗り吹き子のポジティブな時間と、はい、天気予報ありましたんで、
そうですね、はい、という、まあ、昼の部、でした、でございました、うん、で少しあのニュース5などを挟みながらですね、うん、夜の部、
はい、7時、
はい、ここからは本社スタジオの放送になりますけれども、はい、午後7時からの夜の部第1部、
うん、
初めてのコンビでしたね、
うん、
北尾博信アナウンサー、
うん、小田川和彦アナウンサーですか、
私のですね出番なんですが、でこれ北尾さん風に言うともっとちょっとね、違う感じと言いますか、
それぞれの小田川さんのモノマネ流派があるからね、はい、うん、今のはもう、うん、
僕のやる
小田川さん、うん、やたろう流、
はい、北尾さん流はそうですね、私のですね出番だかっていうね
流派があるから、それぞれ
ちょっとこう喉に力が入ってる感じ
で、ね、そうそう、小田川さんのモノマネ流派が八太郎流、あの北尾流ってあるんで、はい、覚えててください皆さんね、
もう関ちゃんも、ね、楽しみでしたと
それ北尾流やな、
北尾流ですね、
はい、はいはいはい、
そうなんです、うん、あの
そうなんですよね、違いますよ、
いや元祖ニセ川さんもね、はいはい、3回出てましたよ、
あ、そうやな、
でなんならチェリーさんのモノマネもしてましたからね、
してましたしてました、ね、ありがたい話です、はい、ね、
関日奈子アナウンサー、うん、まあ、初めてのミュージックソン放送ということで、いきなりですね、私優等生なのでっていう発言から
言ってた言ってたそれなんでその話になったのかな、
なんででしたかね、
優等生的なこと言ってたんかな、
あ、で北尾さんが突っ込んだんですよ、うん、優等生みたいなこと言うてみたいな、
あ、なるほど、
はい、さらっと私優等生なので、
うん、優等生やと思うわ、
優等生ですね、ここまでの活躍を
見てるとね、
はい、で違う時間にも言ってましたけど、例えば、うん、まあ、大きな裁判の傍聴だったりとか、う
ん、言ってたな、
ね、選挙のねインタビューはとか、
あれでも引きやと思うで、ね、だって選挙のインタビューとかあんなんてくじ引きじゃんけんやったりするからね、はいはいはい、まさか自分がっていうとこあるやん、
ね、
うん、
でもうそうなったら、NHK をはじめ、
うん、
各社
いてますからね、
出ますからね、
うん、
ってなるとやっぱり高校野球も実況かなみたいな勝手に思ってましたけども、
あ、なるほど、いろいろ野球がねお好きなんですか ね、ちょっと私あんま話してないんで、
ね、うん、大学の時に野球実況、うん、その大学の放送のね、うん、
サークルで
してたっていう、
なるほど、ね、
あるんですけど、
なるほど、
あの重要な情報としてはニックネーム、
あー、はいはい、はい、ニックネームね、
関ひな子アナウンサー、
うん、
関ぽんは誤りであると、
誤りなんやな、
はい、ひなぽんと呼んでください、
なるほど、それ今までどの番組でも明かされなかったマル秘情報やな、
なんで前回水曜日のブログは間違いであると、うん、間違いないということだそうです、
ひなぽんや、
ひなぽんなんですね、い
やこれでも今回切り一気にひなぽん、本人が公認やもん、は
い、そうですね、
うん、もうひなぽんでいきましょう、
逆に他の呼び方、
ぽんはどっから来てんの、ぽん菓子、
ぽんはどっから来てるんでしょうね、
ぽん、うん、はどっから来てんのよ、
どっから来てるんやろうな、
そこ大事やで、
これまた本人に聞いてみてくださいよ、
うん、あ、そう、なんか前回水曜日でしかいじったかみたいになってるからさ、
あ、
うん、分かれへんけど、まあ僕もどっかでこの番組の招聘したいとは思ってんねんけど、
はい、
まあ、最初さんの時も大概気使ったから、
そうですね、うん、言ってましたね、
うん、だからかなりまた時間かかると思う、僕は結構もうやっぱ最近の若手にね、そっぽ向かえたらもう仕事になれへんから、
よし、ね、ひなぽんは今報道もね、
そう
してます
ね、報道が結構中心なんでね、忙しいその事件事故、うん、裁判あるんでね、
ね、
うん、
まあひなぽんで統一したいと思います。
わかりました。
で、夜の部と言いますと、うん、和歌山市、園部にあります広島料好み焼きつかさ、
ね、
もう生中継がねチャリティー焼きの様子をお届けするのがもうおなじみの、
そうですね、
展開でございます。で、北尾さんが今まではリポーターやったんですよ。
そうでした
ね、
うん、
じゃあ、今回はというと今井直美さんと田中伸也さん、
はい、
ダーサンタナシンのおなじみコンビが、
おなじみコンビでね、はい、
まあ、でもこう安心感のあるコンビですけど ね、登場してまして、で、途中ですね、お客さんとしてっていうことですかね、寺門さんも来てましたけども、
なんかいっぱい食べてましたね、
そばトリプル、
トリプルはなかなかないで、
でね、あれ中継つなぐ前に北尾さんが、うん、いや今まではね、そばダブルだったんですけども最近はちょっと1枚ですかね、
言ってた
んですよ、
うん、
あれすごいいい振りやなと思って、
あ、そうな、でも打ち合わせらやってないで
ね、さすがこうベテランの
そうそうそう
あうんの呼吸、
うん、
でそばトリプルでもすごいのにうまいからっつってもう一枚追加したらしいですね、
すごい、絶対翌日、あ、今放送でも言ってましたけど、はい、まあね、 あの寺川さん発声練習に凝ってるから、
そうですね、
エネルギー使うんやと思うわ。
全国のアナウンサーみんなやってんですよこれつって
言ってましたけど、やってないわ。
やって電話帳みたいな分厚いね差し込み原稿が来てもこれで大丈夫なんですよ
やってないわ。
じゃあブリッジいらんやろって話なんですけど、
そうそうそう、でもすごい ねやっぱり鍛えてるから、お好み焼きぐらいペロッと食えるん違う、
ね
え、
うん、だってもう寺門さんも結構なベテランの
ぼちぼち
ね、
うん、
すごいなと思いました。
同期の宮上さんも来てましたから ね、
うん、東京から食べに来たのに一枚もまだ食べられてない、
ずっと焼いてたんでしょう多分ね。
いやと思います
ね、
クロちゃん D
とクロちゃん D と一緒にね、
は
い、
で
待ってください、クロちゃん D はね、はい、近鉄夜家店の放送本部で放送やってから焼きに行ってんねんで、
大変や、
分かってんの。
去年はオークションやってから司さん行ってましたからねあの黒潮市場オークションの後、
オークションなんかあんだな、別に現場に任しといたらいいやん、はい、うん、ディレクターやることないわよ、うん、こっちは本ちゃんディレクターやん
ねえ、
な
大変やん。
ミュージックソンの近鉄百貨店のディレクターっていうのは和歌山放送のメインディレクターの仕事なんや。また俺回ってけへんかったやないか。
え、でもチェリーさんもいます
し、僕はサブディレクターですメインディレクターは黒川さんです。
なるほど、
僕はサブディレクターです。
あー、はい、
そこは皆さん忘れなく。
そうですね、
ミュージックソンの近鉄前、はい、ね、歌のない歌謡曲、うん、こういうのは会社が公認したディレクター、会社の永久ディレクターがやる仕事やね俺どっちもやったことない。
歌出しもね最後
黒川さん、
黒川さんでしたもんね。
これはもう会社の方針やね、これも永久ディレクターがそういう番組を担当する。
なるほど、
うん、僕は今だから歌なしのね、あの有名な、
はい、
あの懇親会も結局行ったことないディレクター人生
で、11月にね毎年やってましたもんね。
そうそうそうそう、僕もアパホテル泊まりたかったって話会社のお金でなでラジオ福島人と仲良くなりたかったんや。
本当ですね、
うん、
違うルートから、
そうそう、まあね、違うルートで行くでも仲いいんやけど何の話
ほんでね、そう、夜の部、まあ、結局お好み焼きは58枚、
うん、そうそう58枚、
ね、
最多タイって言ってた。
こうやって1枚でも多くね、
そうです、
売れることがやっぱりチャリティーにつながりますの で、
そうです、
今年の年末もあったら
いい、早いな
と思います、
うん、そうやな、でもほんまそう思いますね。
であとお好み焼き関連で、
関連で
ひなぽん初めての食レポ、
あ、なんか言ってましたね、
はい、まあ、今回ね隠し味っていうことで、
はいはいはい、
生姜が
入ってたよ、ね、
使われてたんですけど、答えは紅生姜って答えてて結構惜しかったんですよね。
うん、そうやね、
やっぱりこうひなぽんの味覚も結構正しい、
まあ、生姜の生姜は間違わんやろ
あ、でも、うん、紅生姜と生姜ってどう味違うんかなってふと思いましたけどね。
まあね、
うん、
まあ、でも生姜の方がもうちょっと弱いんちゃいます、つけ方が違うから。
なるほどなるほど、
うん、分からんけど
ね、
うん、
さっぱりしてそうですけどね。
そうそう、僕今年お好み焼き食べへんかったからね。
あら、
いや別にええやんかそんなお好み焼きお好み焼きって言わんでも、
いやでも冷めても美味しいってね。
美味しいよ、うん、で温め直したらいいしね。
そうですね、
うん、今年はもう自分で食べたいもんがあって買ってて、
あー、なるほど、
近鉄屋買ってん
の、はいはい、
それを食べたかったんどうしても。で今回僕待ち時間長かったんよ、いつもだいたい近鉄終わってすぐ7時から生や。あ、
そうですね、
今回 C 時のディレクターはまた違う人やったんで、
はい、
近鉄終わってから10時まで時間あんねん、
いつもより3時間は余裕がある。
そう、だからその間に飯食えるやん。
そうですね、
うん、だから、もう自分で食べたいもん近鉄で買って帰ったんや
そういう年があっても、
そう、それこそ成城石井で買って帰った
たまにはね、
すごい張
り込まないと、
うん
うん
うんうん、
夜の部、
うん、
第2部、
うん、
午後9時からですね、
うん、
アタクシード音楽特番
来た。
ただあんまり喋ってんで6曲くらいしかねかかんないんですがって朝の番組に言ってたんですけども、音楽博士小田川アナウンサーのハートフルミュージックコレクション、
はい、
ほんまに6曲しかかかりません
でした。いやいやいや、6曲かかったら十分でしょ
う、うん、1時間の番組ですからね、
うん、間喋りもちゃんとしっかりやってましたから。
でしかも結構ね選曲いいなと僕は思ってて、
う、ね、うんうんうん、
特に3曲目船村徹ののぞみ、
はいはい、
あれはリスナーさんとのね、
うんうん、
ある思い出を話してたんですけども、はい、結構まあ、ジンとくるっていうか、うん、まあ、そういうねラジオ長いことやってるといろんなリスナーさんがいらっしゃるんやなというのを感じましたね。
そうですね、はい、まあ、本当にね聞きどころ満載の、はい、まだだってこれね前半の話だ、1日目の話だけやから。
そうですね、
うん、
来週はですね、そのチェリーさんが担当した夜の部第3部の話、
はい、
ここもね結構ね賑やか、賑やかというか、
賑やか
エール交換などもね、
ああ、なるほど、
ありましたんで、
なるほど、
はい、と声のアクションなどの話を織り交ぜたいと思います。
わかりました、以上マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでした。
和歌山競輪開設75周年記念和歌山グランプリは10日から開催されます。和歌山放送では12日午後3時半から準決勝戦、13日午後4時から決勝戦を実況中継します。番組ではリスナープレゼントもご用意、どうぞお楽しみに。